人の才能を伸ばす30の褒め方。その1、褒め言葉は人間関係を活性化させる言葉だ。褒め言葉は人間関係を活性化させる言葉です。人間関係を活性化させるために特別大きなことをする必要はありません。相手を褒めるだけでいいのです。褒め言葉には相手を元気にさせる効果があります。長所と元気が含まれた言葉だからです。言われた側はもちろん嬉しくなりますし、喜んでくれる相手を見てこちらも嬉しくなります。褒め言葉を使うだけでお互いが元気になれるのです。私も褒め言葉は大好きです。いろいろな人によく褒め言葉をかけています。職場に限らず友人同士、恋人同士でも会話の要所に褒め言葉を使っています。相手のためであり、自分のためにです。褒め言葉のおかげで相手と仲良くなれ、自分にも元気が回り巡ってきます。褒め言葉が一つの元気の出る言葉です。今からそんな元気の出る言葉である褒め言葉について話を進めていきます。褒め言葉とはいえ奥が深く、そのため一冊の本が出来上がってしまいました。褒め言葉を使ってあなたの人間関係も活性化していただければ私も嬉しいです。褒め言葉には即効性がありますから、すぐ人間関係の向上が期待できます。上手に人付き合いをしたいと思ったら褒め言葉を使うことです。相手ともっと仲良くなりたいと思ったら褒め言葉をかけるだけでよかったのです。人間関係活性化のために褒め言葉を使う。人の才能を伸ばす30の褒め方。その2、うまくいった瞬間に褒めること。褒める時のベストタイミングはうまくいった瞬間に褒めることです。テストで高得点を取れたことが分かった瞬間や試合で勝った瞬間です。まずはこれが基本になります。後から褒めようと思っていると後になるほど自分の気持ちが冷めていきます。人の感情は時間が経つにつれてその時の熱い気持ちも薄れます。本当はうまくいった瞬間に褒めればいいものを1週間後になってから褒めようとしても自分の気持ちが冷めています。いえ、それどころか相手がそのことをもうすっかり忘れてしまっているかもしれません。時間が経つと新鮮さが失われるのは野菜や魚だけの話ではありません。人間の感情や記憶も同じく時間が経つと薄れてしまうのです。後からの方が話しやすいからとチャンスを後回しにしていると仲良くなるチャンスがどんどんと失われるのです。感情が新鮮なうちに褒めてしまう。人の才能を伸ばす30の褒め方。その3、朝のニュースはネガティブな情報で溢れている。私は小学校の頃から朝のニュースを見るのが好きではありませんでした。別にニュースそのものが悪いわけではありません。ただ人の気持ちを暗くさせるようなことが苦手でした。当時はまだ小学生でしたから、テレビの中の世界を信じるしかない時期でした。朝のニュースでは暗いニュースも流れます。昨晩事故があり3名が亡くなりました。詐欺容疑で逮捕されました。火事があり死者3名が出ましたなどの内容です。もちろん中には明るい話題もありますが、暗くネガティブで気分が悪くなるようなことの方が多いものです。特に暗い話題ほど時間を長く取って細かく伝えています。早朝、私が目をこすりながらベッドから起き、食卓についてテレビを眺めていると暗いことばかりを話してくるのです。まだ小学生だった私は、世の中はどこもめちゃくちゃだなと子供でも悲観したものです。暗いニュースのせいで世の中は悪い出来事ばかりが起こっている、大人の世界は怖いと思い、暗い表情で投稿する毎日でした。学校での話題も事故があったらしい、捕まったらしいと暗い話題へとなるのです。一度朝のニュースをちょっと意識してみてみましょう。必ず明るい話題より暗い話題の方が圧倒しています。あなたも朝のこうしたネガティブな情報のせいで暗い考えや情報ばかりが頭の中に入ってきています。特にテレビは一度スイッチを入れれば情報が絶え間なく飛び込んできます。私たちが選択する余地はなく、放送側が放送する内容やタイミングのすべての主導権を握っています。私たちは催眠術にかかったかのようにテレビから流れる情報に踊らされるしかないのです。私は19歳の頃からアメリカに留学をして一人暮らしをするようになりました。当時は意識的ではありませんでしたが、その頃から朝のテレビはあまり見なくなりました。単に部屋にテレビがなかったり、テレビがついていても英語のニュースなので何を話しているのかわからなかったりしたからです。すると、その頃から不思議なことにだんだん朝の体調が良くなり始めました。朝は気分が暗くなる時間が、朝のテレビを見なくなると暗い情報が頭の中に入らず元気を奪われずに済んだのです。私が朝に元気がなかったのは、どうやらニュースの暗い話題のせいで元気を大量に奪われていたようです。嘘のような本当の話ですが、その頃から朝が得意になり、風のような陽気にもなりにくくなりました。意識して自分の中に入ってくる情報をコントロールしておかないと、世の中の 80% はネガティブな情報ばかりです。暗い話ばかりです。来るものがまずで情報を飲み込んでいれば、暗い話ばかりが飛び込んできます。それだけで元気がなくなり、性格も悪くなり、愚痴や悪口を言うようになったりします。意識をして自分の中に入ってくる情報を選択しましょう。暗い話に耳を塞ぎ、明るく元気になるような話をしないと元気でいられないのです。自分の中に取り込む情報をあなたの力で選択しましょう。暗いニュースは見ないようにする。人の才能を伸ばす30の褒め方。その4、話題をコントロールすれば感情もコントロールできる。人間の感情は自分ではなかなかコントロールしにくいと言われます。内側から少しずつ湧き出てくるものですから、直接に手を加えることができません。アクセサリーや下着、洋服なら外側なので触れることができますが、心の中に直接手を入れることはできないのです。では、感情をコントロールする方法はないのでしょうか。いえ、もちろん方法はあります。それが話題をコントロールするということなのです。話題をコントロールすることで活性するであろう自分の感情をコントロールできます。話題をコントロールすることができれば、心から湧き出てくる感情や気分、気持ちもコントロールできます。誰かを侮辱したり、羨んだり、罵ったりしていると、それに伴った感情が心から湧き出てきます。憎悪、怒り、妬み、執着、頑固さ、憎しみ。こうした自分の身体に害になるような感情が話せば話すほど次から次へと出てきます。暗くネガティブな気持ちで生活をすることになります。その反面、人のいいところを褒めたり、喜んだりしていると、プラスの感情がお互いに湧き出てきます。嬉しさ、楽しさ、喜び、元気。こうした笑顔になるような気持ちになることができるのです。確かに感情そのものはコントロールすることは難しいのですが、話題をコントロールすることならあなたにもすぐできます。私が朝、意識的にニュースを見ないことも、この取り組みの一つです。暗いニュースには耳を塞ぎ、自分が嫌な気持ちや気分になることを前もってコントロールしています。友人と話すときも悪口や陰口からは走って逃げています。ちょっと用事を思い出したと言って、その場から尻込みして逃げ去ります。あるいは聞いたことないですね、知らないですね、どうでしょうかねと話をごまかして知らんふりをしてしまいます。話題はできる限り褒め言葉へと持っていきましょう。自分も相手も気分が良くなるようなコミュニケーションも意識的に心がけていかないと明るい気分になれないのです。感情や気分をコントロールするために話題をコントロールする。人の才能を伸ばす30の褒め方。その後、美味しくない食事はまずいとは言わず、変わった味ですねと褒めてしまう。歌手でタレントの和田アキ子さんは料理番組で食事の感想を述べるときにはまずいとだけは言わないようにしているそうです。出演している料理番組の中では当然いろいろな料理が出てきます。しかし、せっかく心を込めて作っていただいた料理でも中には自分の口には合わないものもあります。美味しくない料理やまずい料理のことです。しかし、そこで正直にまずいと言っては作ってくださった方にとても失礼です。まずいとは言わず、上手に食事を褒めるコツとして変わった味ですねと表現を変えて感想を述べるそうです。どんなにまずい味の料理でもただ自分の口に合わなかったというだけのことであって、人によっては夢中になる味かもしれません。たまたま自分にはまずいと感じている味でも他の人にとっては美味しいと感じることもあるでしょう。こんな時には変わった味ですねと食事を褒めることがスマートな表現になります。テレビというマスメディアは全国に流れるだけに言葉一言に大きな重みが伴います。せっかくの料理をけなしてしまっては全国にそれが伝わってしまいます。変わった味ですねと笑顔になって言えるところに和田さんのベテランさや優しい心が感じられるのです。美味しくない食事は変わった味ですねと表現を変えて褒めてしまう。人の才能を伸ばす30の褒め方。その6、日常は褒めることで溢れている。当たり前のことも褒める機会にしよう。あなたは褒めることは特別なことだと思っていませんか？ 特別にすごいことや変わったことだけがコネルに値することだと思っていませんか。とんでもありません。コネルに値することはすごいことだけでなく、日常にありふれる当たり前のことに対しても褒めることができます。もし本当に特別なことだけを褒めようとすると、日常の中で褒める回数はとても限られます。特別なことが少ないため褒めることも少なくなります。しかし当たり前のことは常にいつでもどこでも褒めることができるようになります。日常では褒めるべき当たり前のことがたくさん溢れています。普通に遅刻せずに学校へ来ること、宿題をきちんとやること、忘れ物がないこと、ご飯粒を残さず食べること、きちんと毎朝挨拶ができること、これらはどれも当たり前のことですが、これらも見方によっては褒めることができるのです。普通に遅刻せずに学校へ来ること、朝眠いのに遅刻しないってすごいね、宿題をきちんとやること、宿題ちゃんとやってきたの、すごいね、忘れ物がないこと、覚えがいいよね、よく忘れなかったね、ご飯粒を残さず食べること、ご飯粒が一つも残っていない、きれいに食べているね、きちんと毎朝挨拶ができる人、毎朝挨拶が元気だね。褒めるという守備範囲を広げましょう。あなたが褒めることがないと思っているのは、特別な出来事だけを意識しているからです。変わったことだけを意識せず、当たり前のことも自分の守備範囲に含めてしまうのです。すると生活の至るところでたくさん褒める機会が出てくるのです。当たり前のことも褒める守備範囲に含める。人の才能を伸ばす30の褒め方。その7、言葉も褒めることができる人は感性が豊かな人。歌手でありタレントでもある坂井正明さんは言葉を褒めることが上手な方です。ゲストで出演している人がいい言葉を言うとすぐ褒めてしまいます。それいい言葉ですね。今とてもいいこと言いましたよ。皆さん聞きましたか。坂井さんが言葉を強調することで、視聴者としての私たちもその言葉の重みを改めて感じることができます。不思議と言葉を褒める人は感性が豊かである印象を受けます。私たちは褒めることといえば行動ばかりを対象にしてしまいます。立派な行動だけが褒めることだと思い込んでいます。しかし実際は行動だけでなく言葉に対しても褒めることができます。気づかないような些細な言葉まで拾って褒めてしまうのは、それだけ感性というセンサーが豊かであるということです。気づくセンサーがいつもピンと立っていますから、些細なことも気づくことができるのです。坂井さんが感性豊かに感じられるのは、皆が気づかないような些細なことをきちんと見逃さずに拾ってくれるところなのです。言葉まで褒めることができる人は感性豊かな人なのです。言葉も褒める範囲に含める。人の才能を伸ばす30の褒め方。その8、褒める人を好きになる。私は小中学校の頃、みなたかというニックネームで呼ばれていました。みなたくちたかひろの初めの文字を取ってみなたかと呼ばれていました。中学生の時、同じクラスにみなたかはすごいと言っている女の子がいました。私は小学校中学校では校内で一番足が速かったため、一番になるたびにすごいすごいと褒めてくれる女の子がいました。不思議なことに何度も言われると、だんだんその子のことが好きになってくるという不思議な現象が起こりました。特に可愛いわけでも好きでも何でもなかった普通の女の子でした。しかし、だんだん自分のことを褒めてくれると、その子に対して印象が良くなり好きになってしまったのです。恋愛心理学では褒める人を好きになるという恋の法則があります。人間には自分のことを認めてほしいという自分に対して価値を求める欲求があります。自分のことを理解してほしい。内側まで分かってほしい。価値のある人間だと認められたい。こうした認めて分かってほしいという認知欲求があるのです。人が誰かに恋をするのは好きだからという理由だけでなく、自分に対して理解をしてくれている人に恋をすることもあります。あなたは素晴らしい、素敵と褒められると誰でも嬉しくなります。他の人より自分のことを理解して褒めてくれて価値を感じさせてくれる人には好印象を持ち、もっと一緒にいたくなります。一緒にいて楽しかったり嬉しかったりするのは、自分のことを褒めてくれ、自分の欲求を満足させてくれるからです。恋のアタックをするときには、相手を褒めることが一番効果のある方法です。私が当時その女の子のことを好きになってしまったのも、こうした理由があったからです。褒める人になり印象アップにつなげる。人の才能を伸ばす30の褒め方。その9、褒め言葉は完了形や進行形を使う。過去形はできるだけ控える。褒め言葉のポイントは完了形や進行形を使うことです。したという完了形と、になっているという進行形です。良くなったねと言われるのも嬉しいですが、良くなっているねと言われるのも同じくらい嬉しいものです。良くなったねは完了形です。以前より良くなりましたと完了形にしているため、今の状態は以前よりとても良いことを相手に伝えることができます。良くなっているねは進行形です。どんどん良くなっているよというニュアンスを表現できていて、こちらも響きのいい褒め言葉です。褒め言葉は完了形と進行形の褒め言葉なら何でも OK です。ただし気をつけてほしいことが一つあります。それが過去形の褒め言葉です。良かったよというのは過去の褒め言葉です。あの時は良かったよ、昔はよくできていたと褒められても、じゃあ今はダメなのと相手を傷つけてしまいます。褒めようとつい過去形にしてしまうと、逆に相手を落ち込ませることになります。必ずしも悪い意味で使っているわけではなくても、誤解されやすいので要注意です。褒め言葉はできるだけ完了形か進行形を使い、過去形は控えるようにすることが大切なのです。完了形と進行形の褒め言葉を使う。人の才能を伸ばす30の褒め方。その10、褒め言葉には人生を変える力がある。何がきっかけで始めるようになったんですか。ハッピーライフスタイルを運営していると、この質問も本当によく聞かれます。一番のきっかけになったシチュエーションを思い出そうとすると、あの時の女の子の褒め言葉を思い出さずにはいられません。ある人のある褒め言葉が私を励ましてくれました。昔に遡って話をします。私は高校を卒業した19歳の頃、英語の勉強のためにアメリカに渡り、ロサンゼルスに留学しました。まだ英語に慣れていない時期だったため、毎日がハラハラドキドキだったことを覚えています。その上、大学での授業も全て英語です。留学当初は語学学校に通い、そこから次に日本で言えば短大に当たる学校へ転入しました。語学学校の頃は英語が全然わからなくても先生が助けてくれました。しかしさすがに普通の短大に入って勉強となるとそうはいきません。容赦ない英語でどんどん授業が進んでいき、何をやっているのかわかりませんでした。理解しているふり、分かっているふりで精一杯です。日本人同士のコミュニティを作り、お互いに情報交換をしていました。留学生は日本人とばかり住んでいるという留学生を非難する声がありますが、実は私もその一人でした。一人の力では叶わないことがわかれば、特別な対策が必要です。コマを一つでも前に進めるために、日本人同士で固まり情報を交換し合い、宿題やテスト対策をすることは重要なことでした。そんな時、日本人とは関わらない一匹狼の女の子と出会います。彼女は日本人の団体と交わると英語の勉強ができないとのことで、比較的いつも一人で行動をしていました。彼女と初めて授業が一緒になったのは人類学の授業でした。彼女は一番前の席に一人で座り、私は一番後ろの一番花に座る生徒でした。説明が理解できず、日本語で授業を受けたとしても理解できるかわからない授業です。そんな授業をなぜ私が選択したのかというと、テストの答案が事前に手に入ったからです。以前に受けた日本人から答案をもらい、事前に内容を暗記しておけばテストで高得点を取れ、パスできる見込みがあったのです。私は一番後ろの席に座り、こそこそしていた学生でしたが、一番前の席にいつも一人で座る日本人女性がいました。荒井宏子という私と同じ年の人でした。いつも一人で座っていて、どうやら彼女は答案の存在を知らない様子です。そこで私から話しかけ、答案なるけどいると話しかけたわけです。日本語で話されても内容がよくわからない授業に苦しんでいた彼女もさすがに喜んでいました。それがきっかけで毎週2回ある授業でいつも顔を合わせるようになり、だんだん仲良くなっていきました。話をしていくと、なんと彼女の住んでいるアパートは私の家から歩いて10分のところです。家も近いこともあり、たまに遊びに行ったり役に来たりするようになりました。どんどん仲良くなると、彼女が私についていろいろと気づいたことを言ってくるようになったのです。当時から私は哲学的なことを考えていました。 いえ、気づけば小学校の頃からずっと考えていたと思います。なぜ人間は生まれてきたんだろうか。何のために生きているのだろうかと子供の頃から哲学的なことを考えていました。いえ、むしろそんなことばかり考えていました。彼女と仲良くなり、そんな話もするようになると同じ年なのにそこまで考えているなんて素晴らしいと褒めるのです。私には物心がついた頃から当たり前のようにずっと考え続けてきていることですから、特別なことでも何でもありません。人付き合いや恋愛について経験をしてきた分、自分の中で公式のようなもの、知恵が出来上がっていたのです。仲が良くなり、次々と話していくと、なぜそんなこと考えているの？難しいけど分かりやすいと褒めてくれたのです。今思えばその頃から私は自分が考えていることは、実はみんなは考えていないということに気づき始めました。何せ私はずっと当たり前のように考えていることだったため、みんなも同じように考えているものだと思っていたのです。たかって本の書きそうだね。この一言がハッピーライフスタイルの誕生のきっかけになる一言です。はじめこの一言を聞いたとき、そんなことは言わないよと、全く本気にせず普通に笑い話していました。本当に全く気にしていませんでした。単純にいい笑い話としか考えていなくて本気にはしていませんでした。しかし、彼女は会うたびに私がする哲学的な話を褒めてくれます。そんなことを何度も繰り返されると、これがだんだん私に暗示をかけ始めたのです。繰り返し褒めるということは、だんだん暗示をかけるような不思議な力があります。それなら、試しに一つ書いてみようかな。そう思い始め、目の前にあるパソコンで10分くらいで、まず一つ書いてみました。最初の記事は、手紙のような気持ちで私を励ましてくれたひよちゃんの手に書いたものです。彼女と仲良くなりたくさん話していくと、相談事や悩みを打ち明けてくれ始めました。そのうち、何か力になることはないだろうか、と自分の持っている知恵を文章にしてみたのです。それがハッピーライフスタイルの最初の記事です。一つ記事を書くとそれで勢いがつき、まず一冊を仕上げてみます。幸せになるための50の方法というタイトルで出来上がり、知り合いの日本人や仲良くなった女の子にも読んでもらいました。すると、私が思っていた以上に好評で、中には早く次が読みたいと言ってくれる人もいました。実際の本人であるひよちゃんに見せて読んでもらうと泣いてくれました。そこまで喜んでくれると嬉しいな。もう少し書いてみようかな。本当に嬉しくて素直にそう思いました。それからというもの、今まで溜め込んでいたことを吐き出すかのように次から次へと書いていました。今までずっと誰にも話さず溜め込んでいた分、吐き出す時には洪水のように出てきました。小さい頃から考えていることですから、特に苦はなく誰かの役に立つためならばと一生懸命に書いてきたのです。幸いにも幼い頃から書くことが得意でした。また分かりやすく説明することも得意だったため、記事を書くために苦労はありませんでした。次から次へと本番で書き続けました。はじめはプリンターを使って印刷をしていました。しかし次第に規模が大きくなると紙に印刷する作業が手間になってきました。そこで得意だったパソコンの知識を使い、ウェブサイトを作ってインターネット上に公開し始めました。24時間いつでも見てもらえるし、より多くの人の役に立てると思ったからです。それがもう何年も続き、作品も増え続け、今のハッピーライフスタイルがあるわけです。私は初めからこういうことをやろうと思っていたわけではありません。ある女の子のある褒め言葉がきっかけで、ある日人生が変わってしまいました。褒め言葉には人生を変える力があります。今思えばあの時が人生の大きな転機だったなと痛感します。今人と接するときはできる限り褒めるようにしています。私がそうであったように他の人の背中も押してあげて人生を変えるお手伝いをしたい気持ちがあるからです。たくさん褒めて友人の行動を励ます。人の才能を伸ばす30の褒め方。その11。褒め言葉が勉強を楽しくさせる。子供の教育には褒めることが良いことだとされています。勉強ができないところを叱るより、できるところを褒めた方が勉強が好きになり、他の科目へも良い影響が波及します。誰でも叱られると落ち込んだり、やる気をなくしたり、自信を失ったりします。叱る側としてはもっときちんとしてもらうために叱ると思い、大声で怒鳴ります。しかし、叱られる本人にしてみればこれは逆効果になっているのです。叱る側はこの逆作用に全く気づいていない人が本当に多い。ストレスを感じ、プレッシャーでぎゅうぎゅう詰めになった心は精神的な余裕がありません。こんな辛い思いをする勉強はもう嫌だ。勉強なんて嫌いだ。と思うようになり、どんどん勉強から遠ざかってしまうのです。勉強はもっと自由に気楽に楽しくやるものです。にもかかわらず、強制させてしまうと勉強が楽しくなくなり、その上成績も下がってしまうのです。本当に人に影響を与える言葉は叱り言葉ではありません。褒め言葉です。褒めることで励ましたり、楽しさに気づかせたりして、勉強をもっと好きになってもらうことがポイントです。点数が悪いときに悪いところだけを見るのではなく、できたところを見るようにしましょう。できた。という喜びが、できないところもできるように勉強しようという意欲につながるのです。褒めることで勉強好きになってもらう。人の才能を伸ばす30の褒め方。その12。陰でこそこそすると言葉の効力が大きくなる。自分の口から直接に褒め言葉を伝えていくことも大切ですが、第三者に手伝ってもらう方法はもっと効き目があります。自分が直接褒めるのではなく、他の誰かに代わりに伝えてもらうと嬉しさが倍増する効果があるのです。〇〇さんがあなたはいつも一生懸命ですごいって褒めていたよ。こう言われるといつも以上に喜びを感じます。悪口に限っては陰でこそこそ言ってはいけませんが、褒め言葉に関してだけは陰でこそこそしても構いません。褒め言葉だけは陰で言いふらしても構いません。陰でこそこそ言えば言うほど聞いた人はさらに他の誰かにも伝えたくなり、どんどんと広がります。本人に伝わった時の喜びは2倍にも3倍にもなります。陰でこそこそしているとその言葉の強さはどんどん大きくなります。こそこそと話しているがゆえに、ここだけの話という意味合いが強くなり、言葉の重みが増してくるのです。悪口でも褒め言葉でも同じです。悪口を陰でこそこそ言っているとその言葉の重みはさらに増していくので、決してしてはいけません。トゲトゲしさが2倍にも3倍にも鋭くなり、本人に伝わった時に不愉快な気分にさせてしまうからです。しかし褒め言葉は陰でこそこそすればするほどみんなに知ってもらいます。本人の良い印象が大きくなるのです。褒め言葉は陰でこそこそしてみんなに知ってもらうべきなのです。陰でこそこそと褒め言葉を言う。人の才能を伸ばす30の褒め方。その13。褒め言葉とおだての一番の違いは気持ちに嘘があるかどうか。褒めるとおだてるは話の中身はそっくりです。しかし実際は相手に与える印象は大きく変わってきます。似たような表現ですが、実は全く別物であることを知っておきましょう。褒め言葉とおだての一番の違いは口にしている本人の気持ちに嘘があるかどうかです。おだてるというのは相手の機嫌を取ったり歯を浮くようなお世辞を言ったりすることを指します。ここでのおだてとはほとんどの場合が嘘であることが前提です。言葉の内容が本当のことでも気持ちに嘘があり、相手の機嫌を取るために言っているだけです。相手の機嫌を取るために言っていることですから、気持ちが伴っておらず嘘の内容がほとんどです。その一方で褒めるということは相手が自分で気づかない長所や魅力を発掘し、相手に伝えてあげるということです。ここでの褒め言葉に偽りはなく、魅力的だと思うチャームポイントやすごいなと思う長所を相手に惜しみなく伝えることを言います。よくお世辞を言う人がいますが、嘘の気持ちで言っているということであり、お世辞を言えば言うほど本人の信用がなくなります。不思議なことに本気で言っている言葉が褒め言葉なのか、それともお世辞なのかは相手にははっきりわかるものです。話している時の表情に現れたり、言葉のイントネーションに現れたりするからです。心の気持ちに嘘があると、必ず表情や言葉のニュアンスやイントネーションに現れてきます。あなたが人を褒めようとするときは、心から本当に思っている真実を伝えるようにしましょう。心なしにいいことを言って、機嫌を取ろうとしても逆効果です。相手の機嫌を取って自分の印象をよく持ってもらおうとすると、相手に伝わりあなたはお世辞の上手い人と思われます。相手が自分でも気づかないチャームポイントをあなたが発見して、それを伝えればいいことなのです。気持ちに嘘があって、口にしている褒め言葉は褒め言葉ではなく、実は単なるお世辞だったのです。嘘のない褒め言葉を伝える。人の才能を伸ばす30の褒め方。その14。感謝される文章より感動できる文章の方が心に残る。私は時々お客様にたくさんの言葉をありがとうございますという感謝のお便りをいただくことがあります。これはこれでとても嬉しいものです。 自分の書いた文章がどこかの誰かの役に立っているということに私はとても嬉しく思います。その一方で読んでいて感動しました。元気になりましたという喜びを伝えてくれる方がさらに嬉しく感じます。感謝より喜びの方がより大きな感動が含まれているからです。人の心を動かすということは簡単そうでなかなか難しいものです。お世話をして感謝をすることなら人の手によって簡単にできてしまいます。しかし人の心だけは直接に触れることも触ることもできません。そんな心を動かすことができたというときはいつも以上に私も感動し喜びがあるのです。私は今単に感謝されることからさらにその一歩先へ進んだ人に感動を与える文章を目指しています。単に説明書のような無理感想のような話だけは避けたい。例えばパソコンの説明書は書いている内容は確かに正しいのですが読んでいても面白くないし感動もありません。正しいことは正しいけれど感動がないので心に残りません。同じ説明書でも中には本人の実体験が盛り込まれ失敗談を通した説明で人の心に訴えかけていきたいのです。これは大変だと驚きを感じたりへという感動があったり涙が自然と出てくる文章が人の心に残っていくのです。感謝される文章より感動できる文章を目指す。人の才能を伸ばす30の褒め方。その10の叱るときには2人の方がいい。褒めるときにはみんなの前の方がいい。叱るときにはみんなの前でしてはいけませんが褒めるときにはみんなの前で話しましょう。大勢の人がいるとそれだけ人目が多いため叱られているときの恥ずかしさは何倍にも大きくなります。本人の心にも傷がつき叱られるという精神的ダメージに恥ずかしいというダメージが加わり気分が落ち込んでしまいます。大勢の前では何でもいけないのかというとそうではありません。褒めるときに限っては大勢の前の方がいいことを知っておきましょう。1人より10人の前、10人より100人の前で褒めてあげた方が人目が多いだけに嬉しさが大きく感じられます。優秀なリーダーほど部下を褒めるときにはみんなの前で褒めたたえます。みんなの前でやる分気分が良くなるからです。ですが叱るときには2人きりになってしなければいけません。みんなの前で叱るとその人のプライドが傷ついてしまい気持ちを落ち込ませてしまうからです。人の心を大切にしながら指導するときは2人になるときと大勢の前になるときのシチュエーションを使い分ける必要があります。その時の人目の多さを意識しておかないと相手の気持ちがダメになってしまうのです。大勢の人の前で褒めてあげる。人の才能を伸ばす30の褒め方。その16、褒めてくれる人と付き合っていると能力が伸びる。良い人生を送るためには人間関係が重要です。自分にとって居心地の良い人間関係が築き上げられている人はいろいろな幸せを感じる機会があります。寂しさは半減し楽しいことは倍増し困ったときは助けてもらえます。嬉しさや喜びを共有できる仲間がいるとそれだけで幸せを感じます。人は一人では生きていけないと言いますが自分にとって心地よい人間関係の中であることが前提です。自分が深いと感じる人間関係の中ではいくら人がいても辛い毎日になってしまいとてもやっていけません。例えば虐待をする親に育てられている子供には毎日の生活はまさに地獄のようになります。自分を傷つける人がいるなら逃げ出したくなります。はたまた毎日いじめられていれば学校へ登校するのも億劫になります。自分から理事国の中に突き進んでいるようなものです。こんな人間関係なんて真っ暗です。ただ人がいればいいわけではなく自分にとって居心地のいい人間関係があることが前提なのです。辛い人間関係の中で生まれる学びもありますが一時的なことであってずっと続くとなると大変です。地獄の檻の中から抜け出せずもがきあがるばかりの人生になってしまうのです。だからこそやはり自分と付き合う人は慎重に選ばなければなりません。どんな人と付き合えば一番自分にとって良いのかというと褒めてくれる人です。一般的に言うと褒める習慣を持っている人は前向きで性格が明るい人です。いつも明るいことを考えていますから人の悪いところより良いところを見つけることができるのです。そんな褒める人と付き合っているとあなたの良いところを見つけてくれて褒めてくれます。自分でも気づかなかった良いところを教えてくれたりやる気や元気をもらったりできます。すると辛くて自分の能力も上がります。ピアノが上手だねと褒められれば嬉しくなりピアノをもっと上手く弾けるようになろうと努力するようになります。人と話すのが上手だねと言われればもっと期待に応えたいなとさらに上手に話せるようにと考えるようになります。私も文章が上手と言われて文章の能力が上がった一人です。親しい友人に褒めるのが上手な人がいてたくさんの行動を促してくれました。ただ褒めてくれる人と付き合っていただけですがもっと期待に応えたいという気持ちが強くなりました。そしてさらに文章力を上げる努力をしたのです。私は友人からの影響を大きく受けて今の自分が存在しています。それほどまでにどんな友人と付き合うのかは重要だということです。自分にとって良い影響のある人と悪い影響のある人を選んで付き合うことは自分のコントロールすることでもあるのです。褒める人と付き合う。人の才能を伸ばす30の褒め方。その17、不幸そうな人の言うことを聞いてはいけない。自分もそうなってしまうから。大人たちは居心地のいい人間関係では進歩しない。もっと苦労しようと言って辛い人間関係の中にいることを勧めます。大抵そういうことを言う大人に限って幸せそうではありません。眉間にシワを寄せて不機嫌な表情をしています。若い頃に辛い人間関係で苦労したからと自分の部下にも同じような苦しみを味わわせたいだけです。それは単なる個人的な恨みです。自分が苦しんで這い上がってきたからとはいえ後に続く人間にも同じ苦しみを味わわせたいと悔しくてたまらないのです。そんな人の言うことは聞かなくて構いません。言うことを聞いていると自分まで同じような辛い人生を歩むことになりその人と同じような性格になります。そんな人の言う通りに辛い人間関係の中に本当に浸っていると幸せの欠片も感じられないのです。不幸そうな人あるいは本当に不幸になっている人の言うことを聞いてはいけません。往々にして不幸そうな人の言うことは不幸になるための助言になっています。ただ唯一言っていることを参考にするとすれば言っている通りにしないことです。言っている通りのことを本人がしてきたからそんなに辛いばかりの人生を歩んできてしまったのです。少なくとも言っている通りにしなければ不幸ではない道には歩めます。不幸になっている人は幸せになれなかった人ですから幸せになる方法など知っているわけがないのです。方法をどうすればいいのかわからないためどうすればいいのかわかるわけがありません。にもかかわらず我慢のしろ最初からやれ早やれもっと苦しめなど効率の悪い根性論を押し付けます。幸せになるための基本は実際に幸せになっている人から話を聞くことです。不幸な人が言っている幸せ論を信じて本当にその通りにしてしまうと自分も同じく不幸へと道連れにされてしまうのです。私は情報を仕入れるとき今夜にある本から情報を収集することにしています。できる限り笑顔になっている著者元気のある作者を選んで本を買うようにしています。本を書いている人は一生懸命に勉強した人であってその結果お金持ちになったり幸せになれたりした人です。そういう人たちの書いた本を読んでいると参考になります。その一方で飲み屋で酔ったおじさんが怒鳴り散らしているお説教は聞かないことにしています。勉強しなかったからお酒に頼ることになりストレスを口でぶつける人の言うことは参考にならないのです。不幸な人の言うことに耳を貸さないようにする。人の才能を伸ばす30の褒め方。その18、この人は違うと思われる人は人とは違うところを褒めている。おや、この人は違う。褒め方1つ言ってもいろいろありますが、一つはキラリと光る存在感の醸し出す上手な褒め方があります。褒める方法一つであなたが普通の人とは違う姿勢を持った人だと感じてくれるようになります。その方法とは誰もが褒めることを褒めず誰もが褒めないところを褒めるということです。誰もが褒めるようなことを褒めるとあなたもみんなと同じねと思われます。みんなと同じところを見ている、みんなと同じような人と感じています。時にはまた言われたと相手に不快感を与えることになるでしょう。みんなが言っていることをあえてあなたが繰り返す必要はありません。可愛い女の子は可愛いねと耳にタコができることを言われていますし、美人な女性は綺麗だねと何度も褒められています。それをわざわざあなたが繰り返す必要はありません。あなたはみんなが言わないようなことを言えばいいのです。誰も気づかないような魅力や長所を見つけ出し、人とは違ったことを言うことで相手に存在感を抱いてもらうのです。褒めるときには誰もが見ていないところを見たり、気づかないところに気づいたりすることがポイントです。 人と違った視点から物事を考えることができると、人と違った褒め方ができるようになります。あなたは可愛い人に可愛いねと言ってはいけません。可愛い以外の褒めるべきポイントを探し出し、相手に教えてあげることです。また、綺麗な人に綺麗ですねと言ってもいけません。あなたが今さら言わなくても妄想心の数ほどいろいろな人たちに言われ続けてきているのです。むしろ誰も見ない気づかないところをあえて探し出す方がいい。例えば足の爪です。褒めることが下手な男たちはすぐ足が綺麗だね、足が細いねと誰もが言うことを繰り返してまた言います。しかし足の爪までを見ている人はなかなかいません。男性にはふと物語に目が行き足の爪まで見ている余裕がないのです。女性には足の爪も重要でペディキュアをしたり爪や指で手入れをしたりしています。そんな努力をしているのに誰も褒めてくれないポイントを見つけてみましょう。この人は私を見てくれている、この人なら私を理解してくれるとアピールすることができるのです。褒めることは自分の姿勢を表現する一つのアピールの方法なのです。みんなが褒めるようなところは褒めないようにする。人の才能を伸ばす30の褒め方。その19。もう少し言葉を付け加え具体的な表現にする。褒めるのが下手な人は抽象的に褒めています。可愛いね、綺麗だね、上手だね、すごいねという抽象的な言い方でモヤモヤした表現を使います。褒め言葉ではありますが曖昧です。言われた側はどこがすごいの、どこが綺麗なの、もっとはっきり言ってよと思っています。曖昧に濁して適当に褒めているということは真剣に相手のことを見ていないことであり、抽象的に伝わってしまいます。そのくらいいいじゃないかと思っていませんか。抽象的に褒めるくらいなら誰にでもできます。手当たり違いにすごいね、可愛いね、かっこいいねととりあえず言えばいいだけです。あなたが他の人より前進するためにもこの殻を破ってほしい。面倒なことと思われるかもしれませんが、褒めるときには常に真剣になりましょう。全体的な一般論より個人のキャラクターに的を絞った言い方でないと相手の心には響いてくれないのです。褒め方を抽象的から具体的へと変えるだけで構いません。今まで綺麗だねともやもや褒めていたのを耳たぶが綺麗だねと具体的な表現にして変えればいいのです。上手だねという言い方を塩加減が合っているよ。料理を作るの上手だねと何が上手なのかをはっきりさせることです。すごいねと誰もが口にする表現の難しい漢字を知っていてすごいねと余分に褒め言葉を付け加えるだけで構いません。ちょっと余分に付け加える褒め言葉が具体性を見何がすごいのかという焦点を絞れます。焦点は絞って一つにした方が聞く側に感動を伝えるのです。言葉をちょっと付け加えて具体的に褒めるようにする。人の才能を伸ばす30の褒め方。その20。せっかくの褒め言葉をゴミ箱へポイント捨てないこと。あなたが褒めるだけでなく逆にあなたが褒められる時もあるでしょう。褒めるコツがあるように上手に褒め言葉を受け止めるコツもあります。これこそありがとうの一言につきます。素直に相手の褒め言葉を受け止めありがとうと言って感謝をすることです。せっかく褒めてくれているのに時々それを否定する人がいます。謙遜が行き過ぎてせっかくの褒め言葉も流してしまっている人です。いえいえそんなことないですよ。私のことを勘違いしているだけだよ。何を言っているの。素直に褒められることが苦手でせっかく相手が褒めてくれてもうまくかわしたり否定したりします。特に日本人は謙遜することが得意です。しかし得意になりすぎてせっかく相手が心よく褒めてくれる言葉をゴミ箱へポイント捨ててしまっています。ここで話を追ってしまっては次の話へ繋がらず、それどころか話のテンションが下がってしまいます。言っている側はあなたのためにと思いせっかく伝えてくれているのですから、その優しさには応えましょう。相手はあなたのことを見てくれていてせっかく褒め言葉をかけてくれたというのにそれを捨ててしまっては相手に失礼です。相手の褒め言葉は素直になって受け止め素直に喜んだ方がいいのです。その方が話のテンションが上がり相手も嬉しいし自分も喜べます。素直でないとコミュニケーションもうまくいかないのです。褒め言葉は否定をせずに素直に受け止める。人の才能を伸ばす30の褒め方。その21。言葉ほど素晴らしいコミュニケーションの道具はない。本来人間の言葉はコミュニケーションの目的に人間が作り出した人工的な道具です。その昔まだ言葉というものが存在しなかった頃、コミュニケーションは身振り手振りでした。原人から新人類へと進化する過程でああうという音を発声できるようになり、次第に喉が発達します。すると今まで出せなかった音が出せるようになり、出せる音の数も増えていきました。ああうでは2種類の音ですが、あいうえおかきくけこなどいろいろな音が発声できるようになりました。その音の組み合わせが今の言葉の原点になっているのです。雨という音を組み合わせれば雨を意味したり、空という音を組み合わせれば空を意味したりするようになります。音と音で組み合わさった単語がさらに文章となり、空から雨が降ってきたといったより正確な表現ができるようになったのです。このおかげで人とのコミュニケーションがより早くより正確に行われるようになったのです。初めから言葉が存在していたわけではなく、人間がコミュニケーションのために人工的に作り出したものなのです。なんと素晴らしい道具なのでしょう。私たちは数千年にわたって人類が築き上げてきた知性の塊である言葉を習得し、自由自在に操っているのです。言葉が存在することは作った誰かがいるということです。それはご先祖様であり、さらにまたご先祖様であり、そのまたといった人たち人類が作り上げた知性の結晶です。私は執筆という仕事からよく漢字や表現について調べたりします。そうするとたとえ漢字一つでも意味もなく漢字ができたのではなく、しっかり一つ一つに歴史や由来があることがわかります。豚に真珠や猿も木から落ちるということわざ、格言表現でもその由来や歴史がしっかりあります。ある日パッと言葉というものが生まれたのではなく、数多くの歴史が背景にあるわけです。漢字の歴史や表現が生まれた由来などを調べてわかるとよくできているなと感心します。普段何気なく口にしている言葉一つ一つにそれぞれ大きな歴史が生まれた由来があるのです。そんな言葉たちを今このように無償で自由に伝えることをとても贅沢だなとつくづく心からそう思います。私は言葉を使って自分の考えを表現していますが、これを仕事だと思ったことはなく、常に贅沢な遊びと感じているのです。言葉を作ったご先祖様に感謝する。人の才能を伸ばす30の褒め方。その22。1日1回は誰かを褒めよう。褒めることは特別なことだと思っていませんか。褒めることは習慣にしておくべきことの一つです。褒める習慣がなくなれば相手に元気を与えることもなく、自分も褒めてもらえなくなります。褒めてくれる人を褒めたくなり、褒める習慣があると相手のいいところばかりを注目してみることができるようになります。褒め言葉はあなたの習慣にしてしまいましょう。1日1回は誰かを褒める習慣を身につけておけば、毎日誰かに元気をプレゼントでき、また周りの人は心よくしてくれます。褒める人は人とは違ったキラリとしたる存在感を醸し出せる作用があります。私の友人に褒め上手な人がいます。出会う人がいるたびに、あの人はここがすごいんだよ、とても誠実な人だよと褒めるところを見つけて私に報告をします。すごいすごいと言われている人よりすごいと言って褒めている人の方がすごいなと感じます。人のいいところを見つけることができるという良い感性を持っていることが感じられるからです。いつも褒めることが習慣になっていますから、人と出会った時には短所より長所を先に見つけることが癖になっているのです。褒めることが習慣になると人間関係だけでなく、あなたの性格が良くなります。明るくなりたい、性格が良くなりたいと悩む人がいますが、そういう人はまず褒める癖を習慣にすればいいのです。褒めようという意識をあえて持つことで人間に対する接し方や見方が変わるのです。1日1回は誰かを褒めて性格を良くする。人の才能を伸ばす30の褒め方。その23。知らない人にも褒め言葉で話しかければいい。知らない人に話しかけるときは挨拶が王道です。相手のことがわからないだけに不安で、どう話しかければいいのかわからないものです。自分が口にする言葉が相手を傷つけるのではないかという不安が出てくると、余計に話しかけづらくなります。しかし相手に元気になってもらえる言葉なら、一転して話しやすくなります。そこでちょっと視点を変えて褒め言葉から入る方法もあります。いつも顔は合わせるけれど話しかけたことがない時には、相手の長所を見つけて褒め言葉を添えて話しかければいいのです。いつも朝が早いですね。いつもお元気ですね。いつもいい笑顔ですね。個人に向けた褒め言葉は必ず反応してくれます。 みんなに向けた抽象的ではなく、個人に対して褒め言葉が飛んでくると、どうにも無視することはできません。うまく褒め言葉から話を始めることで、良いスタートを切れます。気持ちのいい言葉を使っているので、相手の機嫌も良くなり、会話なくなくなることはありません。むしろ、私のことを見てくれているんだ、という意外な印象を与えることができ、あなたの印象が上がります。挨拶の代わりに褒め言葉を言う習慣を持てば、1日1回の褒め言葉は簡単に達成されます。おはようございます、という挨拶を、今日も元気そうですね、という言葉に変えるだけで構いません。褒め言葉を挨拶に変えると、いつもの挨拶に元気を添えることができるようになるのです。初めての人には褒め言葉から話しかけてみる。人の才能を伸ばす30の褒め方。その24。性格の良い人は良いことを口にする。性格の悪い人は悪いことを口にする。不思議なことに褒め言葉が習慣になっている人で性格の悪い人はいません。いつも褒めるということはいつも人の良いところを探しているということです。この人はどんな素敵なところがあるのだろうということを前提にアンテナをいつもオンにしています。ですから人と話せば話すほど相手の長所が見えてくるのです。人に対して前向きに接しているということです。性格の良いところを探している人は性格の良い人なのです。それに対して性格の悪い人は決まって陰口を叩いたり悪口を言いふらしたりしています。自分の性格という内面が悪いから内から外へと出てくる言葉の悪い表現だらけなのです。人の性格を見分けるポイントは口から出てくる言葉です。口から発せられる言葉に妬み、恨み、悪口、妬み、陰口など悪がついている人は性格の悪い人です。しかし褒め言葉が言える人は人に対して前向きに接している証拠です。性格がいいということなのです。私は今悪口を言う人とは意識的に付き合わないようにしています。意識的に付き合わないように心がけることで非難する言葉が自分の中に入ることが少なくなり、自分の心も満たされずに済みます。誰かを侮辱したり悪口を言ったりしか楽しみがない人とは一緒にいるとこちらまで険悪な雰囲気が映ります。良い影響は移してもらいたいなと思いますが、悪い影響は受けたくないのです。悪口を言う人と付き合わないようにする。人の才能を伸ばす30の褒め方。その25。心がこもっていないとすぐ見抜かれる。いくら褒め言葉でも正直な気持ちで心がこもっていないとお世辞に聞こえます。相手の良いところを見つけても言い方が不器用で無表情で言っていると本当かなと信じられないのです。心を込めるとは大切なポイントです。褒め言葉に嘘はつけません。今までこんなの見たことないよと本心でないことを言われても嬉しくなく逆にギクシャクしてしまいます。すごすぎて変になりそうなんておかしな表現をしてもらってもどう返事をすればいいのか分からず困ってしまいます。褒め言葉に嘘が混じるとその時点でアウトです。本心だからこそ言葉に気持ちを込めることができます。褒め言葉は常に正直にする。人の才能を伸ばす30の褒め方。その26。恋愛の下手な人ほど相手をけなして振り向かせようとする。小学生の頃は好きな人に対してひどいことを言って侮辱します。好きな人なのですから本当は優しくするのが当たり前のところです。しかし小学生の頃はまだ照れがあったり相手から注目されたかったりという反動から逆に相手をけなしてしまうのです。あなたも小学生の頃好きな人ほど侮辱することで気を抜かせようとしたことはありませんか。私も小学生の頃は好きな女の子ほどバカ、アホ、マヌケと悪口を言ってよく口喧嘩をしていました。自分に振り向いてもらいたいという反動です。本当は喧嘩をしたかったわけではなく相手と接触する回数を少しでも増やし自分に注目してもらいたかったのです。自分でも恥ずかしい話ですが好きな人ほどよく喧嘩をして揉めていたわけです。これがまだ小学生の話ならわかりますが大人になってからも相変わらず好きな人ほど冷たくしている人がいます。素直に綺麗だねと言えばいいものを変な化粧してと相手を怒らせることで気を抜けさせ下手な口説き方をしています。照れがあってもけなすことは子供のすることであって大人のすることではありません。大人ほど素直にストレートに相手に気持ちを伝えることです。変な表現を使って遠回しに伝えようとすると誤解されてしまい誤解されたままそういう人間だと思われます。好きになってもらうどころか本当に嫌われてしまうのです。大人ほど素直にストレートに気持ちを伝える。人の才能を伸ばす30の褒め方。その27。欠点は褒めてもいい。上手な褒め言葉は視点を変えて相手を見ないと人と違った言葉を口にすることはできません。他の人が指摘しているところはもうあなた以外の人が何度も言っていますから繰り返しあなたが言う必要はありません。あなたは他の人が気づかないようなところを見つけ褒めてあげる役目を果たすことです。じゃあどういうことが他の人が言わないことなのかと思われることでしょう。その最も代表的なことが相手の欠点です。私はいつも相手が悪いことだと思い込んでいる欠点を褒めるようにしています。相手の欠点は周りから見ても指摘ができず本人も自分の悪いところだと思い込んでいます。しかし実際は悪いと思い込んでいるだけの話であって考え方一つで転びと褒めるべき点へと変わってしまいます。私の友人で身長が低い女の子がいます。147センチという身長で一般的に同じ女性の中でも一回り身長が低い人です。本人は自分の身長が低いことをとても気にしているようです。身長が低いから足が太く見える。洋服を買いに行っても好みの服がない。満員電車の中では溺れそうになる。そう彼女は言います。身長が低い人にはその人なりの苦労があるようです。コンプレックスは同情が先に出てしまいそうですがそのコンプレックスが長所になるのではないかと考えることがポイントです。悪いと思われる部分をうまくひっくり返せばいいだけです。小さいからかくれんぼの時に有利だ。小さい人の方が可愛がってもらいやすいね。乗馬や機械体操は低い身長の方が有利だよ。低いからこそ輝く魅力を前に出していけば褒め言葉へと変えることができます。誰にも言われたことがないためこういうことを言うと本人は大抵驚きます。言われてみればそうだねと思ってくればコンプレックスも貴重な褒め言葉になります。悪いところを褒めてみる。人の才能を伸ばす30の褒め方。その28。みんなと同じことをしない。みんながしない方法でアピールすること。私はいざという時にいつでも起きて涙ができるように常にメモ用紙を机の引き出しの中に置いてあります。職場でも自分のデスクには小さいものではありますがメモ用紙を欠かさず用意しすぐ取り出せるようにしています。その人に用事がある時自分が席を離れていたりまた相手が席にいなかったりすると用件が伝えられません。こういう時にはメモ用紙に簡単にメッセージを綴ります。置き手紙のようにメッセージを残しておくとうまくやり取りをつなげることができます。みんなが携帯を持ってメールが当たり前になっている今あえてメールを使わないことがポイントです。メールを使ってはそれこそ他の人と同じになってしまうのです。紙に手書きすることで他の人と違う手段でメッセージを伝えることができ違う印象を持ってもらえることができます。褒め言葉にしても感謝にしても同じです。メールでありがとうと送ればすぐ終わってしまいますが小さなメモ用紙にありがとうと書く方が人間性を感じます。とても上手にできていたよという褒め言葉もメールで読む印象と手紙で見る印象は全然違うのです。みんなと同じことをしないことがみんなとは違った人になるコツなのです。みんなと同じことはしないようにする。人の才能を伸ばす30の褒め方。その29。成長するということは新しい色を取り入れるということ。新しいことを始めるときには誰でも緊張しますし気が進まないものです。どんなことが起こるのか予想ができないだけに不安でなりません。ですが新しい自分になりたいときや殻を破りたいときには挑戦こそが一番の特効薬です。挑戦をするとは変化をするということです。新しいことを始めるときには今までにない変化が伴うことであり大きな前進になるのです。例えば海外旅行です。国内旅行とは違い海外旅行は大きな不安が伴います。自分の国を離れ異国の地を旅行するためにはそれなりの勇敢さが必要です。これはまさに新しいことへの挑戦を意味します。今まで行ったこともない土地に足を運び今まで食べたこともないような料理を食べると初めはびっくりします。この味は何だろう。ここの人たちは不思議だな。こういう文化もあるのか。今までにないだけに新鮮に感じます。自分の中に今までにない異物が入ってくるので最初はびっくりしますがそれこそ成長というものです。挑戦とは新しい要素を自分の中に取り入れるということです。 海外旅行をすると自分の視野が広がる人として成長ができるのは、新しい要素が自分の中にいる、その結果成長できるからです。成長とはただ一つだけの色で染まることではなく、たくさんの色を知り染まることを言います。いろいろな人に会うたびに成長ができるのは、それだけいろいろな色に触れることができるからです。今まで触れたこともない文化に触れて視野が広がるのは、自分の中に新しい色が一つ取り込まれたからです。挑戦をするということは、新しい色を自分の中にどんどん取り入れて器を大きくしていくことを指すのです。あなたが新しいことに挑戦をしたときには、ぜひ自分で自分を褒めましょう。自分の中にはない異物に対して積極的に取り込みに立ち向かったということです。失敗か成功かは後の話で、まずは新しい色を自分の中に取り込もうという意気込みがあるだけで、自分で自分を褒めていいのです。新しい色を取り入れる。人の才能を伸ばす30の褒め方。その30。あなたの努力はあなたが一番よく知っている。あなたが一生懸命に努力をしたとき、その大変さはあなたにしかわかりません。実際に他の人がそんなの大したことじゃないよと水を差してくるかもしれませんが、気にしなくても構いません。あなたのことを知らない他人があなたのことを偉そうに言う資格なんてないのです。一生懸命に努力をして頑張ったと心から感じていれば、堂々と自分で自分を褒めてあげましょう。他の人はあなたのことを知らないので褒めてくれません。自分の努力は自分が一番よく知っています。褒めてよ。もっと私のことを見てよと言いたい気持ちもあるでしょう。しかし、そもそもあなたと他人は別々の個人です。どんなに身近な人でも自分ほど自分のことをよく知っている人はいないのです。あなたが感じていることは自分が一番よく理解しています。どれだけ必死に汗を流して努力をしたのかは、見ている他人より実際の本人の方がよく知っているのです。あなたのことを一番褒めてあげないといけない人物は、親でも先生でも友人でもありません。あなたです。もっと自分に優しくなりましょう。自分で自分を褒めることは悪いことだと思っていませんか？自分ほど自分をよく理解している人が他にどこにいるのでしょうか？最高のパートナーこそ自分です。自分で自分を褒めることは悪いことではないのです。自分で自分を褒める。人の才能を伸ばす30の褒め方。まとめ。その1。人間関係達成化のために褒め言葉を使う。その2。感情が新鮮なうちに褒めてしまう。その3。暗いニュースは見ないようにする。その4。感情や気分をコントロールするために話題をコントロールする。その5。美味しくない食事は変わった味ですねと表現を変えて褒めてしまう。その6。当たり前のことも褒める守備範囲に含める。その7。言葉も褒める範囲に含める。その8。褒める人になり印象アップにつなげる。その9。完了形と進行形の褒め言葉を使う。その10。たくさん褒めて友人の行動を励ます。その11。褒めることで勉強好きになってもらう。その12。陰でこそこそと褒め言葉を言う。その13。嘘のない褒め言葉を伝える。その14。感謝される文章より感動できる文章を目指す。その15。大勢の人の前で褒めてあげる。その16。褒める人と付き合う。その17。不幸な人の言うことに耳を貸さないようにする。その18。みんなが褒めるようなところは褒めないようにする。その19。言葉をちょっと付け加えて具体的に褒めるようにする。その20。褒め言葉は否定をせずに素直に受け止める。その21。言葉を作ったご先祖様に感謝する。その22。1日1回は誰かを褒めて性格を良くする。その23。初めての人には褒め言葉から話しかけてみる。その24。悪口を言う人と付き合わないようにする。その25。褒め言葉は常に正直にする。その26。大人ほど素直にストレートに気持ちを伝える。その27。悪いところを褒めてみる。その28。みんなと同じことはしないようにする。その29。新しい色を取り入れる。その30。自分で自分を褒める。